刊深夜快速水曜版
大石ちゃん自由自在
かっこ仮のお時間が今週もやってまいりました。いつものようにスタジオにはこの方大石あきこさんです。
はい、大石あきこです。
そしてアシスタントを務めます榎田信也門でございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さ あ, いろいろと世の中風雲急を告げてまいりまして、
そうですね、
何やら選挙がいつ頃行われそうだ、ね、みたいなこういろんな話が出てまいりましたけれど、もう大石さんのところもかなりこう臨戦態勢というか、大変な状況
熊できてるんちゃうかな。だからこんなライト当ててもらって、
ね、もう連日お忙しいと聞いておりますけどもね、
なんかね、菅さんによれば、菅首相によれば、
菅林が
菅林
が
10月17日に選挙があるらしいじゃないですか。投開票が
10月17日、もうすぐじゃないですか。
衆議院はね、解散し次第選挙になるから、その予定の日程みたいなのがないんですよね、それでずっとこう いつ解散されるかもしれない中、1年半とか過ごしてるわけなんですけど、もうついに期限がね、衆議院の期限が10月21日だから、それより前には行われるはずだみたいな話で、じゃあなんか自民党が人気ないから、自民党総裁選を経てやろうかとか、いやそうじゃないんだとか、いろいろなんか知らんがなみたいな、
なんか小手先のね、なんかこういろんなことを、でもまあよく思いつきますね。
もういいから国会開けっていうね。
もう本当にあれ、国会本来はちゃんと開かなきゃならんのでしょ。だって
4分の1が召集求めれば、国会召集しなければならないで憲法に書いてあると、にもかかわらず
なのになんかいろいろ言ってですよ。
いやちょっと党内での総裁選忙しいからとか。
いやいや知らねえし、そんなのは
知らねえよと。でそんなこんなで9月中旬に解散して、でなんか党内の自民党内のそのトップを決めるような何かをして、で10月選挙期間いうのがありましたね、その選挙活動をみんながする期間なんですけど、それが10月5日、で、10月17日投開票と、12日間選挙 の, その活動期間があるわけですが、そんな日程がニュースでも、ほぼ間違いないんじゃねみたいな、
結構ね角度の高い情報として出始めてますよね。
分かりませんけどね、もう何しでかすか分からない権力者の方々
なんで、あのおっさんどもはですよ、でなんかこう二階さんも一旦ちょっとこうあのポストから外れるとか、なんとかとか、外れたってね、その後ろでね、いろいろリモコンでいろいろやるんでしょうけどね、なんかこう変な感じですね。本来こういろいろとこうやらなきゃならない仕事が山積みの日本国だと僕は思っとるんですけど、それがそのこのコロナの問題も含めてですよ、そのオリパラだけはなぜか粛々と進んでいき、なのにそれ以外でさ、もうほぼほったらかしに近いじゃないですか。これ
から決めないといけないことあって、野党も臨時国会開けとか言ってるのを無視してこのざまですからね、支持率も非常に下がっているということで、10月17日というのが歴史に残る総選挙になるかもしれませんし、
いや本当これ
そうしましょうと。
昔ね、山が動くっていう、動いたっていうことを言った人がいましたけれど、今度はまたちょっと本当に動かさなきゃならない山ですね。
山を動かそうって、
動くんですよ。
ダメなものはダメっていう、
やろうと思えば。そうそういうことです。
そういうことです、
ならぬものはならぬのですって何年か前に大河ドラマがありましたけど、だからそういうようなことで、そういう国政のところももちろんそうですし、かたやこちら大阪では池田市長選挙が行われたりとか、あとその吉村府知事が、野戦病院だというふうに急にこうぶち上げたりとか、それからなぜかあの東京のメディアとかでは、吉村さんやるね、行動力あるねとかっていう、なんかそんなあの本当はお花畑みたいなコメントを言う人たちが出てくる。
去年イソジンでコロナに打ち勝つって言った男ですよ。舐めないでください、彼はやる男なんです。
野戦病院を建てるけど、お医者さんっていうか医療従事者はまだこれからよっていうようなもんじゃないですか。
常に口ですごい、
キーワードだけこうなんかこうキャッチーな言葉はうまいです。
イソジンで打ち勝つ。なんかワクチンはもう今頃大阪の民全員ワクチン打ち終わってるぐらいの勢いですからね。去年の話
は何はワクチンができてるはずでしょ。
何はワクチンどうなった
、それでだからイソジンも、イソジンはそもそもとしてもですよ、
ネタみたいなもんですけどね。
今度のその野戦病院もさ、非常にこうキャッチーな言い方だけれど、 そう、なんら具体性のない話、まあ、テントぐらいは立てられるでしょうけどね。
もうやるって言って、やらないままでもいい、が続いてるんですけど、これ、どうないなって
。本来、それ、検証するのが、ね、メディアだと思うんですけど、全然、なんか、いや、だから、言いっぱなしで済んじゃうから、すごいですね。
もうなんか、本当に、目にくまでもできますわ、もう。
で、まあ、はい、ちょっと、池田氏はね、ちょっと、あの、おじさん的には立場上言いづらい部分もあるかもしれないですけど、
まあまたしても不先輩だったみたいな、兵庫県知事選に引き続きね、本当に市民がこうだっていう押すんだみたいな候補がまあなかったんじゃないでしょうかって、令和が出せてないというのもあるかもしれませんけども、まあもうそういう次元じゃないっていうのは思いますけど、
まあ、とりあえずサウナミスターサウナはまあ落ちましたけれど、まあミスターサウナとほぼ行動を共にされていた方が当選なさったということで、
そうですね。でもこれね、池田市民何考えてんだみたいな、そのコメントもあるんですが、私全然そう思わないですよね、
なるほど、
入れるとこないやんって、入れるとこない割に、やっぱその前回の維新 そのサウナの市長ね、は2万5000ぐらい取ったんでしたか、で今回はそのサウナの市長と、サウナの秘書やってた人が
こっちもサウナ
です、ね、そうサウナの秘書やってた人が合計で2万票ぐらいかな、だからその、まあ、前回よりもその維新への期待票っていうのはものすごい減ったと、でその分を誰やったっけ、千代
さん、保守系無所属、
ね、千代さんが、もともとの基礎票より2000かぐらい多く取られたということなんで、やはり今このまま維新じゃダメだっていう人が投票行動に行ったっていうのはまあ間違いないでしょうから、そのいい傾向っていうのも見れると思うんですけど、まあ、それにしても、やっぱりこう40代女性でなんか、まあ、チラシの見せ方も多分ね、誰に頼んだか分からんけどうまいんでしょ、
まあ、
その方自体は2019年になんか池田市議になるためか何か分からないけど、最近池田市民になったばかりという方で、その中身は池田を知り尽くしてるわけでもそれはもうもちろんないし、そんな方でもよろしいんですかっていう話だとは思うんですけども、そのまあまあやっぱり選挙ってなんだかんだ私もそうですけど選挙の痛みに行って、爽やかな人っていうとこ、どうしてもそういう要素がありますので、まあそういった、
例えばその、知事にしろ市長さんにしろですよ、なんかこうメディア的には、まあ若くてシュッとしてて行動力があるように見れる人っていうのは、まあとりあえず人気がまあ高くなる傾向にあるじゃないですか。で、
まあ、市民もため息ボーンって入りましたよ、
今すごかったですけどでもただこうちょっと冷静になって見てみると、いろんなこういう例えばさコロナだなんだとかいろんなこの大変な時期に、きちんとした行いというかその、まあ、その行政をちゃんとやってる人って、あんまりパフォーマンスの人じゃないですね。なんか実務タイプのもともと役人やってた人とか、そういった人の方がなんか
実務経験者でないと実直だし、その最低限の経験知見を持ってたり、またはその現場とか専門家の意見大事なんだなっていうところで磨かれてきた人っていうのは、そのバランスを判断のバランスを崩さないと思うんですよね、まあ、私が公務員してたっていうのもありますけども、やはりこうね、選ぶしかない、この選択肢しかないからもう選んでますけれども、それで選ばれたトップっていうのが、その言うたらバカ殿、言うたら悪いですけどもバカ殿かどうか分かんないです、市民は。それ
まあそ
り
ゃそう
です、バカ殿4人並んでる場合もありますから、でその俺が私がみたいな形で、その経験とか専門性を踏まえない判断とか、はい、やね、イソジンで打ち勝つんだとか、まあそういう話になっちゃうわけじゃないですか
あれはほんとバカ殿なんですけどね、あれはもう間違いなくない、
ね、本当にここまでこの偽りの、その、ベラって剥がしたら嘘が書いてある、ここまで偽りの候補者が並ぶんであれば、もう私は市長は猫がいい、
猫ね、本当の意味
では猫ね、バカ殿なことやらないもん、イソジンで打ち勝つにゃとか言ってこないんで、にゃって言ってるだけなんで、だから本当にね、猫は可愛いし、
まあね 私また、はい、真逆の方で、最近またあの東映映画の仁義なき戦いシリーズをまたぞろちょっと見直してるんですけど、
そうなんです、
ヤクザ映画の金字塔ですけれど、はい、あの中でやっぱね、そのみこしは軽い方がええけどみたいなのがありましてね、
はい、結構軽いじゃないですか、
ほぼ意味的に一緒だなと思って、
いやもうこれは、ね、あのアイロニーですよ、
あもちろんもちろん
アイロニーですよ、
もちろん、ね、今頭の中で猫と金子の棒が一緒になってるんですよ今
今腰明るい方がいいと、
なるほどな、
女なら猫がいい
っていうという
猫かわいいっていう、だって本当にね、もう謙虚になるトップ、これが今一番求められてると思うんですよね。
そうですよね、だからその謙虚さっていうのは実は大事なんだっていうのはちょっとね、はい、あの今再認識してますよ、
う
ん、何でも何でもこうあのずんずんずんずん偉そうにしてるやつが、うん、なんかこうリーダーシップがあると思ったらそうではないという、
やばい、あの公務員だけじゃなく多分民間企業で働かれてる方で、その実務経験とか、ね、実直に仕事されてる方も、うん、あそうだそうだって思ってくださる方は多いと思うんですけどね、
あ
そういうなんかあの民間で起用、その外部から起用、
うん、
外部から起用した人がなんかあのやらかしてくれるみたいな、
あ
悪いことしかやらかさないじゃないですか大概。
どうもね、どうもねその傾向が強いですね、
ずっとそうですよね、
もちろん例外はあるでしょうけれどね、
これですかこれ、
それなんですか、
求人フルタ
求人票がそこにあのプリントアウト
されてる、あら求人票が、
あらそれあのハローワークの求人、
ハローワーで何が募集されているか、大阪市役所人事室が、求人しているのは、はい、福祉局長、環境局長、大阪市の
局長ですよ、部長とかじゃない、
奥さん
奥さん
これ何賃金52万とかなんとか、
まあまあな
月、うん、契約社員、
ボーナスも出るそうです、はい、うん、まあまあそれ物理に出るのはいいんですけど、
これはなんだっていう、
問題はその市役所の 局長っていうのは何ですか、うん、でも言ってみれば市長の次に各部門のトップってことでしょ、う
ん、これ、いや大阪市ってね、大阪市も府も、そういうバカ殿募集みたいなのずっとやってるんですよね、
バカ殿募集
その選挙だけじゃないんですよこれ、求人票の場合これ選挙じゃないんでね、内部で面接するんですけど、その時も、その外部、とにかく外部がいいんだみたいな、で大阪市内とか大阪府でもその学校校長とかを、
はいはいはい、
そんなの危険極まりないですよ、学校校長、民間校長で募集して、もうそのなんかあの何 PTA の人にいやらしいことしたりとか、
まあまあそのうまくいかなかったケースは結構見ますね、その
そうなんですよ、いっぱいいくつも不祥事を起こして2ヶ月で辞めちゃったりとか、その現場からもう そんな風にもう
あと極端な改革を進めてしまったりとか、その現場の声を聞かずにずんずんずんずん進めちゃう人とかってのは割と聞きますね、
とんでもない人も募集してきますしね、
あ応募ね、
それを本当に排除できるんですかって、その人の実績を見ずに
応募してみようかな
言っとく
福祉も環境も全然、
田中さやかの猫もいけるの、
全然あの専門分野じゃないので、
いや、この福祉局長っていうね、
はい、
それコロナ禍においても非常に重要性の高い部署だと思うんですが、
福祉と環境でしょ、
それを福祉と環境ですよね、この福祉の局長を契約社員である
意味これプロフェッショナルが必要な部門だと僕は思うんですよ、継続性のある、
はい、
3年で終わりでしょう、だってこれその契約期間がもうなんか延長しないみたいですから、
本当にそういう大阪市でいいんですかと、市民の皆さん多分知らない方多いと思うんですけど、
これあのさりげん、あの何気に FMC の、 あのスクープです、これは、
そう
ね、私がさりげなく見つけてしまったと言っておきます、
本当にね、こう大阪市とか役所って今コロナ禍においても非常に重要な役割を果たしているわけですよね。
そうですね。
そこのトップで、今そのトップの言うことは本当何でも忖度しなきゃいけないっていう役所になっちゃってるから、とんでもない人が入っちゃったらもう本当に、
いやこれだってそうさくイエスマン、とりあえずイエスマンでしょ入るとしたら、
イエスマンかもともとなんか市長の意向を来たような人とかが入り込む可能性もありますよね、
さズブズブの可能性ありますよね、
はい、こんな危険な状況ですよね、
まあなんかちょっとこれ うすら寒さすらちょっと感じましたけどね、
ええのかと、こういうことはまず市民の方に知っていただいて、やめろと、民間校長とかこういうのやめろっていう声を上げていきたいなと、
本当に不思議なもんだなと、大阪なんかちょっとそういった意味じゃ最先端ですね、そういう
もうね、なんかねもう長年の虐待に追ってるみたいな、だからもうアイロニーも出るんですよね、猫でいいわみたいなね、
まあともかく、令和新選組がそこにこう、まあね、
何 なんとかね、まあ、
突っ込んでいくわけですけど、
突っ込んでいきたい。
なんか最近山本太郎さん関西に
どう関西気味ですね、
姫路とか
先日は姫路
神戸とか
はいはいはい、はい、
ね、あの凱旋なさってて
まあ、来週あたりは大阪に来るんじゃないですか、と。
あ、そうですか。
9月6日あたりとか、
まあ、9月6日って言ったら
月曜日
ですね
、はい、
月曜日のやっぱ夕方なんですよね。
やっぱ夕方7時とかになるんじゃないかな。
7時、
ね、夜の7時、19時、一般論ですけど、ね、
あ、一般論としてですね、はい、はあはあ、
大阪5区、
ね、大阪も疲労ございますけど、5区で
それは大阪5区に来るんじゃないですかね。
あ、5区もう結構疲労ございますけど、
ね、一般論ですけど、
ええ、まあ、西の方とか東の方とかこう 細長いですからね、横に、
なんか、ええ、あの、ええ、うちの大石あきこ事務所で独自の情報筋によれば、
ええ、ああはあ、
の T がつくんじゃないかという
。 T がつく、
え、 T がつく駅で、
駅 T がつく駅、
TKMT TKMT 駅とかじゃないかなって一般的にね、いう気はするんですよ。
私ね、東京と福岡と、はいはい、あと大阪と神戸に、
はい、
あの知り合いがいるんですけど、
はい、
塚本さんって人なんですけどね、
はい、
ただちょっと
何の関係が、
今ちょっとふと今その人の顔が浮かんだので
意味がわからない。
今
あの、あ、でもなんか、その人のイニシャル TKMT ですね、
という、はい、なのでちょっと今
ふ
っと、
まあ、全然一般論ですけど、
まあ、
9月6日 の、
9月6日の
夜7時に、塚本さんじゃない
ですか、
TK、M、
あの阪急の塚口って駅がありますけど、間違いない
ように、ね、あ、間違いないように塚本ですので、
という、
はい、
あ、そうですか。
我が大阪5区に山本太郎が来るんではないかという。
大石さんも当然何か、
それは一般的に山本太郎代表が来たら私も登壇しますので、
あ、これはちょっと見ものだわ。
いや、ぜひ。
やっぱり配信も当然あるでしょうけれど、
そうですね、
やっぱで近くの方はやっぱ生で、
もしかしたら一般論だけど来るかもしれない、
あくまでディスタンス密はダメよっていうことですけれど、
まあ、割と広いところですので、
まあ、広いですからね、
はい、まあ、雨でも大丈夫みたいなね、
あ、上があの道路がこうあって、はいはいはい、あの日差しになってますから、
はい、
もう全然天気構わず OK でございます、
は
い、
あの都構想の時も去年ね、その TKMT、
うん、
駅のところで、あの山本太郎代表が来て凱旋を行ったと、
はい、
まあ、その後も結構なんかね、あの駅を塚本駅通る方が、
ああ、ね、
塚本駅通る方があのなんか、あ、駅で山本太郎見たわとか未だにおっしゃられて、
あ、そうですね、
やっぱちょっとこうなんて言うんでしょう、あの空間的に印象残りやすいんじゃないかな、
あ、結構、なるほど、
あの駅ではその山本太郎さん来てたとかを声かけられやすいんで、なると縁起のいい、
いい場所ですよね、
まあ、私のディスプレイ凱旋でも、
はい、まあ、ちょいちょいあそこ
でちょいちょい使わせていただいております、はい、TKMT 駅
TKMT で、
はい、9月6日月曜日、
ぜひね、ご期待いただきたいと思いますけども、はい、いや、まあ、だから、まあ、太郎さんも動く、
はい、
大石さんも動く、
はい、
まあ、その全国各地で今回そのもう名乗りを上げている方々が一斉に動く、
はい、
令和は結構ちょっと僕はちょっとすごいことになるんじゃないかと思ってるんですけどね。
本当ですか。そういうことしたいですね。
やっぱ 山の中心というかですね、
うん、
その中核の部分にですね、いるんじゃないかなという、はい、
まだまだね、支持率が低いといえども、
はい、
その世界の流れを考えたときに、
はい、
積極財政というのが今絶対必要だって、
は
い、これは揺るがない流れですよね、はいはい、で積極財政でその庶民に減税とか給付で底上げようって言ってるのが、
うん、
その徹底してるのが令和新選組のみと、
うん、
だから日本でそういった積極財政を唱えてるのがもう令和新選組のみという状況ですので、
うん、
まあ、必ずそういう潮流になるというのはまあ遅かれ早かれ、
はい、
早い方がいいじゃないですか、
うん
うん、で自民党公明党の支持率がものすごく落ちてるから、
はい、
やはりこの山が動く時というとかぶさってますので、皆さん諦めずにね、うん、なんか支持率がなとか言っててもまだまだ動きますんでね、
はいはい、
うん、
ともかくですね、ご注目をいただきたい、
ご注目ください、
そしてやっぱりあれですね、ご支援もいただきたいということで、当然そのサポーターとかですね、はい、サポーター登録、そしてボランティアということでお手伝いいただく方も当然募集を続けておりますので、
そうです
ね、大石あきこ事務所に、コンタクトを取っていただきたいというふうに思っております、
はい、10月17日が、はい、まあ、投開票の選挙というふうに一旦、 ね、どうなるか分かんないけど それ、そこでその焦点を置いて、
まあまあ遅かれ早かれそこら辺であることはもう、まあ、うん、まあ、まず
その期間、はい、お仕事休んで行ってみようかなとか、
はい、
そういう下準備心の準備をですね、うん、していただきたいし、ここでも、毎週ですね、何らか進捗を語っていきたいなと。
多分ねコンテンツ増えていくと思いますよ。ここだけの話ですけど、ミニ番組がちょっと増えると思います。そこでちょっとお知らせなんですけど、
はい、
あの FMC で今イカイカクッキングというあの
何かそういかがわしい、
いやいや構想10年、素晴らしい、
あ、そうなんですか、
もうイカ愛にあふれる、えのきだ新右衛門の大好物はイカなのです。
そうなんですね。
それで、まあ、このイカイカクッキングを今積極的にプロモーションしてるんですけどもここであのこの番組をこのご覧になっている方、そしてお気になっている方にですね、プレゼントクイズをお送りしたいなと思っております。
はい、
でこれあのどんな問題かと言いますと、 FMC ではなく大石あきこチャンネルの中にイカイカクッキングが、
はい、
実は紛れ込んでいたんですね。
クッキング紛れ込んで
いた、紛れ込んでいます。もうかなり前にもう紛れ込ませてたんですよ。その紛れ込んでるのが一個だけその動画が大石あきこチャンネルの中にあります。
イカイカが紛れ込んで
んです。
させられてたと、
誰の許可も得ずに私が勝手に仕込んでいたんです。
イカイカをぶち込んでいたと、
でそれをその動画がどれだっていうのを、うん、そのタイトルでも URL でもいいんですけども、はい、分かったっていう人はあのツイッターでも何でもいいですよ。あのツイッターで書くとすぐ答え他のやつらにバレちゃいますからね。
あ、はいはい、
まあ、メールの方がいいと思いますけど、あの FMC まで送っていただきますと、まあ、
抽選で
イカを、いやイカはまあ、あのスルメぐらいだったら送るかもしれませんけど、生のイカはちょっと今この時期送りにくいので
迷惑ですね。
あの何かちょっとプレゼントを、は
い、
考え
て、あ、いいですね、
5名の方に
何か私も探そうかな、
5名の方に
私も探して投稿しようかな、
よろしくお願いします。はい、ということでございます。
楽しいクイズ、
お知らせでございます。はい、ということで、この番組お聞きの、FMC でお聞きの皆さんは明日は木曜版をお送りいたします。